イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。うなぎの血には毒があるから気をつけた方がいいよ。池田です。
え？
うなぎの刺身食べたことないでしょ。
刺身はないです。
うなぎっつうのはね、はい、血に毒があるんだよ。
あれ焼けばいいってこと？
そうそう、だから焼かないとやばい、
は
い、
毒はどういう症状でですか？
いや毒もし、だから うさぎとかだったら、はい、もう 200cc ぐらいあれば、はい、死んじゃう。
マジですか？
昔はなんかね、うなぎの毒を使って暗殺するとかあったのって、
はい、
それぐらいちょっとやばいやつなので、はい、気をつけてください。
生で食べるのは注意っていう。
もう生でうなぎを取ることがほぼないと思うけど。
なかなかね、
あ、心配なこともあるの。プロに任せましょう。
さすがうなぎ。
フグと同じですよ。
はい、ああ、そういうことですね。
はい、
僕を食べるなんて言ってるってことなんですね。だからね。
いや、はい、まあ食べてるけど、ね、
食べられてるけどねってことですね。
わ、はい、
かります。
そんなことより、
はい、
はい、
はい、潜入スペースレポートのコーナー。なんか毎回このタイトルを言うのにこう止まっちゃってますけど、潜入スペースレポのコーナーでございます。今回は前回に引き続き、エリトリー神保町運営マネージャーの横尾さんにゲストにお越しいただいてます。横尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエーイ。
これね、に自分の出囃子的に拍手を入れる
ありがたい。
ちょっとちょっと、
さあ、まあ盛り上がってまいりましょうということでね。
すごい、すごい、
はい、ということで前回は、まあエリトリーがどんな場所であるかということで、
はい、
まあ、神保町にもものすごく近い、
はい、
コワーキングもあってイベントスペースもあるという場所であると、はい、ということで、まあ、あのどんなイベントも大体できますよみたいなね、
汎用性が高い、
はい、話も伺いましたが、うん、はい、今日は、まあ、具体的にね、
はい、
どんなイベントをやってるのか、
はい、
まあ、そんな話からねちょっとお聞きしていきたいと思いますが、
はい、
はい、じゃあちょっと岩崎さん、
はい、
なんとかい
今もちろんあのレンタル貸しで結構毎日のように埋まってると思うんですけど、
そうですね、
はい、ご自身で主催されてるイベントとかあると思うんですけど、はい、今までこういうものをやったとかってあったりします？
今までですね、
はい、
まずその今毎月1回東京ローカルシンキングっていう、その街のイベントをやってるんですけども、
街のイベント、
はい、神田の街で神田の街のことを考えるみたいなイベントをやっていて、まあ、それは定期的に月1で、
結構長いですよね、はい、もう何年
か、ね、そうですね、もう2年半ぐらいですかね、もう30回ぐらいやってますかね、はい、
なんかウェブサイトの方もね、ちゃんとインタビューとか毎回されてて、
そうなんですよ、
いや本当すごいなと思って、
ちょっと神田の街ね、いろんな人がいるなと思って、まだまだいけますねまだまだ200人ぐらいインタビュー取ったんですけど、まだまだ多分いけると思うので、
東京ローカルシンキングというのは、はい、あの、まあ、テーマとしてはどういうことを考えてやってらっしゃるんですか？
あ、今のテーマはその街のインバウンドのことを考えるみたいなものをやっていて、まあ、その神田の街で、はい、そのもうその2020年に向けてインバウンド対応できてないところは、はい、まあ、ちょっとずつ、うん、あの使いやすく、まあ、していこうよみたいな。
秋葉原と神保町はなんかめっちゃ来てるイメージあるけど、ね、確かに神田っていうくくりで見るとね、なかなかまだまだ
間
に合ってないところありますよね、
はい、秋葉原はね、もうすごい皆さんね、いろいろやってらっしゃるんですけど、
まあ、秋葉原実はなんか期待と現実が乖離してるみたいな、はい、
あ、本当ですか、
はい、人気はあるけど行ってみたらそんなでもないって言われてるんですけどでもまあ人は来てますからね、
はい、そうですね、はいはい、なので、まあかね、こっちのね神保町寄りの方にも来てほしいなと思って、はいはい、はい、それをテーマに毎月1回やっております。
今までも結構いろんなゲストの方ね、お招きしてますもんね。
そうですね、もう本当いろんな方に。
じゃあ今年についてはインバウンドに関わりのある方を連続して、
そうですね、
ゲストに、
はい、はい、
で、その近近だとどんな、
近近だと、11月の20日の水曜日に、道越真由子さん、道越真由子さんということで、
はい、
お越しいただいて、はい、まあ、トークイベントみたいな感じなんですけれども、はい、はい、行っています。
話をいただくという。
はい、そうですね。
そうですね、出催するイベントって他にあとはあれか、パブリックビューイングとかね、
は
い、時々、
そうですね、
その、
はい、
前バスケットボールのパブリックビューイングとかやってましたよね。
あ、バスケットボールもね、やってましたね。卓球もやりました。はい、サッカーのみならずっていう。
そうですね、一般的にサッカーは基本的だし、なんか代表戦とかやるけど、
はい、
それ以外のスポーツにもなんか手を広げてるエリトリーみたいな。
そうですね、ね、まあ、スポーツ好きな方もすごい多いっていうのも理由の一つですね。
お客さんは、はい、そのパブリックビューイングはどういう方がいらっしゃるんですか？
まあ、そうですね、近隣の方がやっぱり多いですね、まあ、サッカーに関しては、うん、もう本当にこの辺の出版社の方がちょこっとサッカーだけ見て帰ってまた仕事するとか
そういうのもっぽい
ありますね、はい、
じゃあ普段エリトリーに来てないような人が、
は
い、
そうですね、
パブリックビューイングということでいらっしゃると、
はい、いらっしゃいますね、全然パブリックビューイングだけ来るみたいな、毎回パブリックビューイングだけ来る方とかいらっしゃいますよね。
なるほど、じゃあ、はい、結構パブリックビューイングスペースとしてもおなじみになっていったりするのかな
そうですね、そうですね、本当にサッカーとかね、すごい人気ありますからね。
本当ですね。
他にエリトリーらしいイベントって何かありますか？
エリトリーらしいイベントはですね、あとは、まあ、会員、これ先に言わない方がいいかな。
はい、大丈夫です。
いいですか、はい、まあ、会員さん同士でボードゲームを、
はい、
ボードゲーム大会、ボードゲーム大会っていうんですか、う
ん、ボードゲームってなんかいわゆるモノポリーみたいなの？
ああ、そうですね、モノポリーとか、あとは、はい、私が好きなやつはなんじゃもんじゃっていうやつが、
ああ、もっとなんかよりニッチな方じゃないですけど、
あ、そうですね、はい、なんかね、
まあ、いっぱいありますもんね、ボードゲームね。
いっぱいあるんですよ。で、皆さんね、いっぱい持ってきてくださって、会員さんが。
会員さんが持ってくるんですか？
そうなんです、そうなんです。
そういう、まあ、最近はね、ボードゲームが、はい、まあ、人狼みたいなものからちょっと流行りがあったりしますし、あとコワーキングスペースって意外とその、まあ、小さいコミュニティがたくさんできますから、うんうん、意外とコワーキングスペースの中にボードゲームが置かれてたりとかね、ドイツのボードゲームってすごく世界中で有名ですけども、うん、ショーなんかもね出たりしますから、うん、まあ、そういう風なものを、じゃあこのエリトリの会員の方を中心に、
うん、そうですね、会員の方同士でされてるって感じですね、はい、
なるほど。
それって会員の方同士の交流を活性化するみたいな目的というか、
は
い、
まあ、そうですね、はい、なんか私から自発的にそのボードゲームやろうじゃなくて、その会員さんがじゃあボードゲームやりたいからみんなで集まろうみたいな感じで、はい、やってます。はい、私はどっちかというとやるときに参加者で行くって感じですねあ、やるやるみたいな感じで。
あ、素晴らしいですね、はい、運営がこう影に徹するわけじゃないですか。
あとなんか僕話に聞いたところによると、お酒を、
はい、
なんだっけ、作るみたいな。
お酒作ったら犯罪ですよね。
カクテル、
カクテルね。
ああ、組み合わせる話ですね。酒造法に関わる話じゃなくてですね。びっくりした、驚くの話かな。
シェイカーの会っていうのがあって、はい、まあ、その、まあ、月に1回そのみんなでそのカクテル作ってみようみたいな。シェイカーみんな実は振ったことないよねみたいな。
シェイ、そうですね、そうですね、見たことあるけど。
そうなんです、私も全然振ったことなくて、シェイカー。ほうほう。で、まあ、自分たちでそのカクテル作りながら飲んで交流しようみたいな会もあります。はい、あとは普通に交流会とかもあるの で、
そうです、ね、
はい、お酒飲んでご飯食べてみんなで普通に話すみたいなのもあります。はい、
その辺は多分コワーキングならではの、
そ、 うです、ね、
まあ、そこで働いてらっしゃる方々が、はい、まあ、仕事以外の形でも、
う
ん
う
ん、
そうですね、
時々集まって、はい、まあ、だからサードスペースみたいなものが、
はい、
エリトリーの中にも、うん、まあ、繰り広げられてるっていうことなんですかね。
う
ん、
そうですね、うん、私思うのがエリトリーの会員さん同士って結構みんな仲良しで、なんかね、プライベートとかもね、全然みんなで遊びに行ってるので、それすごいなって思うんですよね。
すごい、そうなんだ、うん、
それね、そう、私もね、行ったりします。行ったりします、ね、
家族感が、
家族感ありますね、確かに。
へ、うらやましい。
あ、岩崎さんもよかった
ら。会員じゃないから。
そういう垣根をね、
そうですね。そうですね。
まあ、だから外側と内側と両面のコミュニティを持っている、うん、まあ、場所ということなんですね。
そうですね。うん、
じゃあそれは話の流れで、締めの方に行きますけど、今後このスペースをどういうふうにしたいとか、まあ、エリトリー全体としてでもいいですし、はい、うんうん、イベントスペースでもいいですし、
はい、
こういう方向に持っていきたいなとか、あと具体的にこういうことをやりたいなみたいな、未来のビジョンとかってなんかあったりしますか？
そうですね、やっぱりエリトリーはその人がたくさん来る場所であってほしいなっていうふうに思うので、
はい、
まあ、その今そのエリトリーにいる人たちと、これから新しくエリトリーに来てくれる人たち、うん、でその何かその一緒にコラボレーションしてイベントとか作ったりとか、
はい、
まあ、お仕事でもいいですし、うん、なんかそういうことが起こればいいなっていうふうに 私は常に思っています。
僕と池田さんでラジオ番組始めましたみたいなことです
ね、はい、あもうそれ超いい
新しいプロジェクトですよ、生まれましたよ池田
さん。そうですね、はい、
で僕あの話では、このエディトリ関連であの仕事をお願いした方が、はいはい、中国にあの取材旅行行かれて、でその取材の報告を皆さんにするみたいなのが、
あ、そうですね、
今度あるみたいですけど、まあ、だからやっぱそのエディトリの中で、うん、生まれたことが、はい、まあ、仕事になったり、
中国はすごい
ですね、でそれがまたイベントになったりして、うん、一般の人に、まあ提供できたりとか、うん、でそういう外と内側の循環なんかもできると、
う
ん、またあの、ね、コワーキングの形が良、
ね、うんうん、くなるんじゃないかなと。
という、はい、かけるイベントスペースならではってことですね、だからね、うん、すごいな、
確かに、
いろんな可能性があるエリトリ
ーあるよあるよ
はい、ね、ということで、潜入スペースルーパーのコーナーで、
はい、
今回はエリトリー神保町の横尾さんにいろいろとエリトリー神保町の魅力を伺いまして、ぜひね、聞いてくださってる方々もここは見学は自由、
あ、自由に、はい、大丈夫です。ただね、空いてない時あるので、
はい、
あの横に連絡ください。
じゃあサイトの方から連絡をいただければ、
横さんいますかみたいなやつ、
あ、もうその気軽な感じで、
あ、全然大丈夫です、
ね、見学もできるし、まあ、それから普通にイベントも ね、
はい、あ、そうですね、
やってますから興味のあるもの来てもらってもいいし、
はい、
あと、まあ、見学はドロップインという形ですね。
あ、そうですね、日中は、
まあ、時間のある方とか、
はい、
あの仕事終わった後とかね、使っていただくっていうのもやり方かと思います、
うん、
ぜひあの編集関係ね、ライターの方とか、
うん、
編集に携わる方にあの来ていただけると、
はい、
あのエリトリーとしては、
はい、ありがたい、嬉しい
のかなというふうに思いますね、
はい、でも誰でも来ていいよ誰でも、誰でも来てください。
急にアイドルみたいな
もうエリトリーのアイドルですね。
本当に横尾さん今日は、
はい、
ね、ありがとうございました。
潜
入したのは我々ですから、お邪魔いたしました。
お邪魔いたしまして、
はい、
ありがとうございます、はい、また来てください、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。